でね、前々回、ふみおくんがお便りコーナーじゃなくて、オープニングでのニュースで紹介しました、あの、藤田ゆかさん。
おお、そうやんか。
のですね、おいっ子さんなんのかな、
道のりさんやったかな、
はい、道のりさんというですね、
オリンピックでね。
はい、パラリンピックの、あの、フェンシングに、まあ、出場したいという、願いがあってですね、もう今いろいろ
東京で合宿してはったり
大変努力されてる方なんですけど、その方を応援するですね、応援バッジっていうのを文夫君が実は購入しまして、
はいはいはい、やっぱり言うた以上俺も買わんとね、
そうですね、
人に勧めた以上はやっぱり自分が買うてみたいな、
なんか切って送ってね、
切って送りました、
で、あ、藤田さんに送ってみたいな、でバッジが送られてくるっていうので、今目の前に
そうなんです、
そのバッジが、
これ
かっこええな、これちょっと俺欲しいわ、それ金払ってへんから、いや、もうそんなやつ、そんなやつ、そんなやつ、カスタネットちゃうねんからな。
そうか、まあまあ、そう、
はい、バッジが3つ入っておりまして、
これうちの孫娘3人にやな、
あ、
1つずつ、まあ、道のりさん応援、
いいですね、
まあ、世代がやっぱり応援せんといかんからね、
直径大体 2,3 センチぐらいのラミネート加工のバッジで、
それをあのゆいにど、はい、絵の取ってくれ、3つあるから、
ありがとうございます。藤田道信さんがこれ車椅子に乗ってて、
ファインシングしてはる、
はい、で右手にあの例のイタリア製のね、
5万円の、
はい、軽い、あれは欲しい言うてたんだけど、買ったんやったっけ、
いや、まだ買ってない、
まだ買ってないか、
買うための資金がないから、皆さんに缶バッジを買うても
う
たりですね、お金のある人は現金を送ってもうたり、
はい、
僕はもう金がないので缶バッジを買ったんですけど、
そうそう、今度の2020年の東京パラリンピックの出場権を得るために、
うん、多分出はると思う、
いや、ちょっとそれは分かんないですけど、うん、まあ、すごい頑張ってある藤田道則さんのこの、
う
ん、バッジね。
そう。
ああ、なるほど。かっこいいですね、これね。あの、こう、ちょっとシルバーっぽい感じのね。
好きやかな、子供で缶バッジがね。
はいはいはい。右手に、このフェンシングの剣持って、うん、で、車椅子に乗ってニヤッと笑ってはる。
なかなかね。
イケメンのね。まあ、漫画なんですけどね。アニメの絵なんですけど。
うんうん、誰が描いたかしら、よう描いてはるね。ね、
じゃあ、これちょっと僕、1個いただきますんで。
あの、ゆうにやっといてほしい、ね。
あ、わかりました。
まあ、ああいうちっちゃい女の子を応援してあげるとね、
そうやな、娘さんも喜ぶ。学校行く、ちょっとあの、カバンとかに。
そう。で、あとは、あの、ゆいとですね、はるかにつけさせて、まあ、うちの孫3人がみっちゃん頑張ってやと言うてるような雰囲気がええと思うし、はい、まあ、藤田さんもそれ喜んでくれはると思うんですよ ね、はい、あのちゃんとやりました、
はい、はい、藤田さんありがとう、あと道上さんありがとうございます、
はい、藤田さんいいの送ってくれはるとありがとうございました、
次はですね、
おいよ、
さあ、ね、豊中市の田中さんいただいてます、
ありがとうございます、田中さん、はい、
いつもありがとうございます、
お世話になっております、
はい、タイトルが高校の文化祭と、
おお、いかがったんかな、
はい、まさに今その時期なんかな、文化祭の、
そう、そういうもんですかね、はい、
は
い、
ご無沙汰しておりました、はい、放送は毎週聞いてますが多忙だったので久しぶりのメールです、
ありがとうございます、あの久しぶりで結構です、はい、暇な時に書いてください、
は
い、
先週の放送で鉄平さんがおっしゃられていた、夏の高校野球はやめるべきだ、
まあな、
というご意見私も同感です、
あ、そうですか、
まあ、やめるべきというか、あの環境ではやらん方がいいんかなっていうことやったんですけど、
まあ、一種、まあ、拷問ちゃうかという意見もあるということですよね、
田中さんも同感ということで、はいはい、まあ、これ理由が書いてますね、
はい、
地球温暖化で気温の上昇した真夏に激しいスポーツを野外でやるのは馬鹿げていると思います、
やっぱりそういう意見があるんですね、
はい、夏休みにしかできないというならば、
うん、
ドーム球場でやるべきです、
なるほど、
ね、これ真っ当な意見ですよ ね、
まあ、そうですね、
なんで高校野球は外でやってプロは中でやんねんみたいなね、まあ、特にあの京セラドーム大阪とかね、 あれとかありますし、
なるほどなるほど、
はい、ドーム球場でやるべきです、
まあ、精神論ですよね、甲子園というね、いやいや、まあこれはこういう考えもあるということですよ、
それと、
はい、
まあ、野球自体は別に否定してないですからね、僕らはね、まあ、その環境がやっぱり良くないんちゃうかっていうことを言ってるんです、
そういうことですね、
はい、それと季節には関係ない話ですが、うん、これ田中さんのメールですよ、高校野球というのは、うん、日本人の苦しみの象徴だと思います、
なるほど、はい、
一見すると綺麗で爽やかなイメージのある高校野球ですが、
はいはい、
現実には厳しい練習をしてふるいをかけて、
はい、
一部の優秀な選手だけが勝ち残っていく世界です、
はいはいはい、
こういうことを賛美する思想がサービス残業や過労死などのブラック企業の存在を認めているというのを分かっていただきたいです、
なんと、まあ、非常にまっとうな、
ね、簡潔で分かりやすい、はい、もうその通りのような僕も気持ちしております、はいはい、高校野球は熱狂的に好きな人が多いので、これ以上書くとお叱りを受けるので、
でしょうね、
このあたりでやめておきます。
またがいにやめておきましょう。これ何があるまた電話かかってきてもね、もしかも対応しようないからね。
そうですね。
どっかの展覧会みたいな。
まあ、頑張ってるね、人は頑張ってくれたらいいんですけど。
それを、そういうこと
それをその夏のあのクソ暑い甲子園でやるべきかどうかっていうことを僕らが言ってるんです。別に野球自身は僕もみんな大好きですし。
いや、そうです、そうです。
いいんですけどね、はいはいはい、っていうことですよね。
まあ、その辺も田中さんもその辺までやと思います、思ってあることはね。うんうん、 ただまあそういう考えもあるいうことをやっぱり、
ね、
ぼしぼしあのじいさん方も、ね、理解してですね。
じいさん方、
いやいやいや、
あ、そういうなんか高野連とか、まあ高野連だけじゃないけどね、
まあ朝日新聞もそうですし、いろいろと、まあ、ね、毎日新聞さんもやってはるし、春にまあ、ああいうそのまあマスコミがもうバッチリやってますし、あれはなかなかね、まあこの辺にしておきましょう。タンが溜まってます。
そうですね、やっぱちょっと季節の変わり目ですからね、
ちょっと
ちゃうのも、はい、喉は気をいたわりましょう、
はいはい、
話は変わります。田中さんのメールです。
はい、書いてください。
先日通っていた高校の文化祭に OB バンドとして同級生が出演するので見に行きました。
なんと
私の母校は新大阪駅の近くで、
うん、
新御堂筋の横にあり、
はい、
ほぼ毎日車で前を通っているのですが、
そうですか、はいはい、
中に入るのは30年ぶりでした。
おそんなもんでしょうか、はい、なるほど、はい、
中に入ると、
はい、
30年前と校舎などがほとんど変わっておらず、
はい、
懐かしかったです。
なるほど。
でも
よかった。
でもですよ、これ田中さんらしい、こっからがね、
おいおい、
別の見方をすると老朽化オンボロのまま放置されているということで、
なんと
今の在校生は、かわいそうな気がします。まあまあまあ、まあ、在校生がどう思ってるか分かんないですけど、ね、
いやいや、そう思ってるでしょ、
はい、まあ、トイレもね多分やしっていう、
なるほど、まあ、はい、そこらが田中さんの好きなとこですよね。
そう、そうですよね。
しょっちゅう違う見方を自分の中で持ってはるっていうの、
いや、これ
一方でつい
これやっぱ賢い人しかできないですからね、突っ込ん
でいくやつでしょ、こういう人はね、うん、それちょっとこう引きながらできるっていうのはすごいです。
そうそうそうそう、写真を見ていただければ分かりますが、
お
壁が剥がれていてもそのままになっていますと。
30年間放置されてるわけね、はい、
これちょっと
写真見ましょうか。あー、へー、この箱、
あ、だいぶ剥がれてますね。
これもう木の枠のガラスですね。
懐かしい。
でガラス、
俺の小学校やこれ。
何かベコベコっとしたいな、すりガラスみたいな。
すりガラスな、
昔ですね。
でこれあれやね、あの鍵がな、なんかこんなあの、
う
ん、針金みたいなやつでピューってこう回すやつや。
どういうことです
か。あれ開けにくい、閉めにくいね。
まあまあ、
まあ、思い出はすぐあるけどな。であとこの扉もな、スライド式やねんけど全然これ開かへんねん、これ油が
もう車が、うちのそのトイレがせやもね、もうどんどんダメになってますけど、
あ、懐かしいな。あと壁もすごいね、これこれなんかの催し物で、これ向こうの方出口って書いてますけどね、
あ、これも文化祭やったから、
はい、
で、お化け屋敷でしょ、これ多分
高校生の人が
こう可愛い子がおりますね、
うん、前でなんか笑ってるみたいな、
あ、なん
と確かに確かに新しいとは言えないな、これな、
うん、
まあまあいいか悪いか別として、
まあまあ、あのクラシックというか古典というか、う
ん、なんか英語で言うと、
うん、ね、よく聞こえるのが不思議ですね、はいはい、困ったことです
が、はい、じゃあ田中さんのメール
を戻ります。
OB バンドはクイーンなど自分たちが若かった頃の懐かしい曲をやってくれてすごく盛り上がりました。
うん、うん
うんうん、いいですね。
みんな若い子も聞いてくれたよね、そうやったらね、多少は、
まあそうかもしれないですね、
うん、
まあ、ゲストで来たということなんでね、
まあ、呼ばれたんでしょう、
はい、その後高校時代の卒業アルバムを撮影した中庭の同じ場所でみんなで写真を撮りました、
う
ん、中庭も
全然変わってない。
ちょ、おもろい、これ言い方が、
ね、
全然手入れされてなかった、
はいはい、
樹木が伸び放題になっていました。
あ、なんか俺の頭の毛みたいな、誰も散髪してない、
は
い、
そうそう、公立高校は予算がないのかなという。
いやそれは飽きまへんで。
でいや、まあ、これね、ないのかなっていうだけなんで、あ、これがそのライブの様子ですね。
なるほど、なるほどね、はい、一応黒板は白板になってますね。
ね、白板っていうかこれスクリーンちゃうかな、
スクリーン
投影する。
ああ、そうか、ほなこれスクリーン腹張ったんかな、
はい、いや、まあ、教室の中はね、なんかちょっと現代的というか、多分これ音楽室やと思うんですよね。
あ、なるほど、
ね、おそらくね、
まあ、あんまり余計な部分映ってないですから。
そうですね、
現代か過去か分かりませんが、
でこれがその手入れされてないという庭で撮られた集合写真、
何かこう環境の昔あった池があったじゃないですか、
はいはい、
カエルとか住ました、はいはい、入りましたけど、
ビオトープみたいな、
ね、あれそのままですね、作ってから、ね、
はい、
何も変わってない。
でなんかみんなもなんかいろんなとこ向いてますね、集合写真やけど、
うん、なんかあの、ね、この学校もろい
ね、
これは面白いわ、本当お前に言うたら視線が定まってない。
いや、その映ってる人のな、
いやだからそれがいいと
言ってる、一応逆さ富士みたいになってません、
うん、
ビオトープに映ってません、
う
ん
う
ん、
まあ、そうやけど、ね、こういうようなね、いろんな
方向向向
向いてる方が堅実ですよ。
ああ、なるほどね、みんなで
一点集中はしんどい、
うん、そうかもしれないですね、うん、
今多様性の時代ですよ、
はいはい、この数年で大阪の街は梅田など目立つ場所はすごく綺麗になりましたが、
はい、
こういう目立たない場所は、
はい、
ほったらかしなんだなと実感しました。
なるほどね。それはまあ、 あの政治の考え方でしょう。
万博やカジノを作る金があるのなら、
はい、なるほど、
子どもの関わる部分に予算を回せと。
そうです、ね、
回してほしい。今回せってのは僕は言いました。まあ、田中さんもね、僕と娘はちょっと小さいお子さん持ってあるんで、
はい、将来のことはありますよね。
そうそう、そういうことですよ。いや、ほんまそうですよ。もう教育に金かけん国はね、うん、もう 100% 滅びますからね。
まあ本当滅びますよ、これ。
滅びます、滅びます。
本当にこれ、はい、まあ、この前も統計が出てましたけども、うんうん、日本 の、 あの教育予算のひどさこれ何やいと思ったんですよ。
まあ、けどこれは皆さんが投票してる政治家が決めたことですからね。
まあ、そうですね。
選挙に行きましょうっていう、はい、言うしかないですね。ま
あ、そういうことですね。それを一番基本はそこですね。はい、
そうですね。はい、あ、まだメール続きますね。
はい、
それから、
うん、
特別に校長室に入れてもらいました。
よかった、うん。
校長室には我々の同級生である書道家の伊藤進くん、
進さん、
はい、
って読む
んかな、
はい、
の大きな作品が飾られていました。
そうでしたか、はい、写真ないですね、これは、は
い、あ、いや、あります、あります、はい、ちょっと見ますよ、うん、これ、はいはい、僕らしか見えないですけど、
おお、これですか、
はい、これもある、なんかいろいろ笑うとかね、
なんとな、
まあ、ちょっとこの伊藤さんのことについて書いてくれてますんで、
お、
拝読します、ね、はいはい、20歳ぐらいの時に大怪我をして車椅子の生活をしていました、
はい、
上半身も不自由なところがあったので最初は筆を持つのも苦労したそうです。
はぁ、
それでも長い年月をかけて努力して立派な書が書けるようになりました。
うん、力がありますね、この書、
ね、添付した写真のような大きな作品だと車椅子に乗った伊藤君一人では書くことができなくて、
そうか、
お母様が大きな紙を少しずつ動かして書き上げたそうです。
なるほど、もう母子一体となってやらは
ったよね。そうですね。でこの写真に伊藤さん写ってるのかなと思ったんですけど、
でもないですね、
はい、残念ながら伊藤君は病気が原因で昨年若くして亡くなりました。
診断かいな、そうみたいですね。もったいないな。
書道のことは全然わかりませんが、彼独特の既成概念にとらわれない優しい書体が評判だったそうで、
なるほど、
まだまだ可能性があったと思うのに残念ですというね。
残念でしたね。そうでした
。確かにすごいなんか面白いというか、
うん、
う
ん、
ね、いわゆるその上手い書道ではないんですけど、
です、ね、
なんかパワーを感じますよね。こういう自由っていう、これ書なのかな。
すごいね。優が後ろの方にちょっと数書いてあるのかな、
ね、校長室に飾ってると。でみんなその前で、多分この方が校長先生かな、
あ
と一緒にまあ記念撮影されてるみたいな、ね、
できた校長先生の肖像写真がずっと
あるの。あ、これね、
これもあの本当に懐かしいです ね、
ね。
しかしこれカラーの人おるのはやっぱり新しいね。
あ、新しい。
私の時白黒ばっかりやったからね。
あ、そうかそうか。
中に
それは文雄君の時は だいぶ前やろ。
まあ、和服
さすがに、さすがにそこまで変化なかったらやばいで、
うん、まあまあまあ、はい、ひょっとしたら俺、まあ、自分の母校行ったことないけども、
はあ、今は変わってるかもしれないですよね。
まあ、もう建て替えましたしね、うちはね。
そうなんです、うん、毎年ね、同窓会の便りが来るんですけど全然行かないですよね。
まあ今もこれ大学の同窓会の便り来てます
ね。なんかいろいろあったらしいですね。
これ書いてますやん。
ちょっとなんか
大学名を取るって同窓会は抗議文を送った。
これね、京都の例も、
まあ、わ、私の出身校の名前が、うん、はい、某同じような京都の学校に取られそうになってる
という、はい、あの京都支局の近くにあるね、あの某プライベート芸術大学の話ですよね。
僕会費も払ってないから大概こんな送ってこないんですけど、今回はやっぱり非常事態ということでね、送ってくれはったと思いますが、まあ、ひどい学校にまんなもの取る
でも、まあ、まあ、あんま僕は言えないですよ ね、
まあ、そうですね、
はい、まあ、関係者もいるかもしれない
ね。そうそう、置いておきましょう、これは、はい、
はい、まあ、伊藤さんは残念ながら亡くなられたと、は
い、まあ、話がすみません、急に横道取りましたが、はい、元に戻りましょう。
ところで伊藤君は、
うん、
豊中一中の出身です。バンバさんが大昔に書いた本を図書館で借りて読んだことがあるのですが、その本には妻よしこは豊中一中で教師をしていると書かれていました
いやいやいや、
もしかしたらよっちゃんは伊藤君のことをご存知なのではないでしょうか。一度聞いてみてください。
わかりました、
はい、自分と同い年なので豊中一中に通っていたのは昭和53年から55年頃だと思いますという。
そうですか、聞いてみますわ、
はいはい、伊藤、
伊藤さんですね。
進むさんという方ですね。
伊藤進むさんですね。
はい、進むは更新とか、あの進むです。
あの進むか。まあ、
どの進む、
まあ、いろいろ進む君もありますから。
新
伊藤の党は富士中やね。
あ、そうそうそう。で、人弁のね、
あ
の、イタリアの意に富士に。
あ、イタリアの意だね。
はいはいはい。ということでございました、はい、
今ちょっと本人おりませんので、
はいはい、
昼飯の時でも聞いてみましょう。
はい、
ありがとうございます。
豊中市の田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
久しぶりのね、30年ぶりですから、
まあ、
やっぱり久し僕なんでね、あの結構選挙でね、
うん、
あの昔は4年に1回ぐらい自分の母校行ってましたから、
中学、ね、
中学、あ、小学校、小学校、
小学校行ってま、東岡
小学校行ってましたから、まあ別にあんまりそういうね、 ないんですけど、やっぱ30年ぶりとなるとね、やっぱ変わりますよね。
そうで
しょ。そこでまたね、あの OB がこうバンドをするっていう、これも最高ですよね。
これまた面構えが OB の人、ね、面白いね。
この記念撮影ずっと僕ら見てますけど、
飽きんね、この顔
飽きへん飽きへん、
ほんまに人生で撮るわ。女性の方なんか横向いてはるやん、カメラの方向か
って。この人なんてもう傘が影になって顔見えてへんやん。
あ、そうやね。また割と体重の重い人もいてはる
ね。一番右の人ね、
ごっついですね。
やっぱこの時まだ暑かったんでしょうね。結構みんな汗かいて髪がベッドになってますけど、は
い、いや面白いな、
はい、まあまあ非常にあの心温まるお便り、はい、
伊藤さん、あ、伊藤さん、じゃあ田中さん、伊藤さん死んどるわ、
はい、
田中さんありがとうございました。
はい、次はですね、は
い、行きましょう。
お、電報の白っぽいのさんです。
来ありましたね、白っぽいさん、ありがとうございます。
今週は怒ってはるんですかね。
え、そうですか、
わかんないですけど、はい、この3連休の日曜と月曜日、
はい、
新潟に出張してました。
はい、
お疲れさんです、
ありがとうございました。僕もなんかそれ、はい、FM 1000で頼りに
言ってたような
気がします。
3連休の日曜と月曜、
なるほど、
はい、新潟出張、はい、お疲れ様です。
はい、
大阪は涼しくなったと申しますが、
はい、
新潟は大阪よりも1割ほど涼しくてかなり快適でした。
よかった、
はい、が、
はい、が
新潟の人は今日も暑いですねとおっしゃっていたので、結局は慣れなのでしょう。
ああ、なるほど、こういう意見もある、
はいはい、新潟では暑かったと、
はいはい、
それと休憩時の雑談で、
はい、
新潟は何もないでしょう、大阪は都会でいいですよねと言われたので、
はい、
何をおっしゃいます、新潟といえば米どころ、
そうですよね、
魚沼産コシヒカリをはじめ、
亀田製菓、亀
田製菓ね、はいはいはい、あと、機械の会社もね、
はい、ます
あのツインバードとかね、
ああ、まあそれもそう言ったらいっぱい言わなきゃいけないんで、燕市のね、
そういう
のもあるし、
はい、まあやめときましょう、
やめときましょう。
日本一おいしいお米が毎日食べられるではありませんか、そういうと、以下のお話をしてくださいました。
そうです、
何やろ、はい、まあ、反論かもしれないですね、
はいはい
はい、毎日食べているが、実はそれほどおいしいと思って食べていない、
は
あ、こんなもんだろうという感じで、
うん、
でも出張や旅行で他府県に行って米を食べると、
やっぱり
んと思ってしまう、
ちょっと違うと、まあ、味とか関係なしで
も、ね、先日初めて米どころ滋賀県に出張した時も、
はい、
同じようにんと思った。
あ、なるほど、
はい
はい、
なので美味しいお米が普通になってしまい、
なるほど、
他府県に行くと違和感を感じるとのことでした。
なるほど、やっぱりちょっと違うんですね。
これね、まあ、文雄君も滋賀出身なんですけど、うんうんうん、まあ、滋賀言うたら琵琶湖、
そうやね、
まあ、滋賀の水結構うまいですよね、
うん、
あの
米かいの、
いや水や、
水、あ、まあ、水はそれはまあいけるよな。
どうやった、ね、大阪来て、
え、いやいや、僕はもうめちゃくちゃやったよ。
あ、そうですか、
もう飲めへんかったもんね。
あ、そうですか。いや、文雄君、今日、あの滋賀、京都、大阪じゃないですか。
そうそうそうそう、
どうでした、こう徐々にこう、大阪湾に。
もう下流に行くほど汚くてね。
そうですか、
もうそら、わしらが来た時はもう大変やったんですよ。でやっとそれがまあね、
行動行政とかね、いろいろ、ね、まあ、関係者の方の努力があって、ね、
まあそういうことですよね。はいはい、もうそらひどかった。で、あの頃漫才師の人がね、みんな大阪は水飲めまへんね、ひどいとこですって言うたもんやから、それがずっと全国に広がって、いまだに大阪から来た言うたら、この水どうですかとか、ね、言われたりして、
あ、
いや、今はもうね、まあ、失礼な言い方しますけども、大阪の水はここより美味しいですよって言って、そんなことないでしょ言われて、
ほんまやな、
積
み作りやな、漫才師っていうのは、漫才師、ね、まあ、だけじゃないけどな、
あいつらはね、無責任なこと言うよりも、
ね、まあ、俺らがちょっとそういうのを変えていきたいな、
まあまあ、そう言いながらも、うん、無責任なこと
しゃべりまくってますけど、大阪の水はう
まいぞ、そういうこと、まあ、これはもう僕、前から言っております、
はい
はい、
毎日当たり前のように美味しいお米を食べていたら、それに慣れてしまい、ありがたみがなくなるのでしょう、
はい、
うん、まあ、そうかもしれないですね。
はいはい、
我々関西人もユニバーサル・スタジオ・ジャパンがすぐそこにあるからと、
はいはい、
年パスを買い、日曜ごとに今日はパレードだけ見ようかとか、今日はフライングダイナソーだけ乗って帰ろうと当たり前のようにしていますが、
あ、
そう、好きな人はしてるんですよね、
でしょうね、はい、それは、まあ、お前が、あのね、
海遊館
行ってるって、海遊館と科学館行ってるみたいなもんですよね。
他府県の方にすれば、なんて贅沢なことしてくれてるんやと言ったところでしょうか。
なるほど、はい、
うん、まあ、まさにそういうこと、
いい比較です。
そうですね、はいはい、確かに関西人がユニバに行くのとディズニーに行くのとではテンションが違います。確かにさ、ディズニーランドはな、やっぱ遠いし人多いしっていうので、だからディズニーランド行くためだけに、
うん、
あの千葉県とかに住んでる人いますから ね、
なるほ
どね、毎日通いたいから、
そ、 うです、
それぐらい好きな人いますから、
なんとも、
もしかしたらユニバもいるかもしれないですね。
あ、いいからかもしれませんね。なるほど、
もっと身の回りの当たり前に感謝しないといけないななんて、ちょっと成長できた今回の出張でした。
ああ、
確かにこれは、
うん、
やっぱ
常にやっぱ客観的に見るという
常に思
っ
とかんとあかんな、うん、ほんまに
俺ちょっと思いにくいけどね、
うん、まあいやだから例えば俺らがここでラジオできてることも
あなるほど、
まあええなという当たり前のことに思ってますがリスナーさんからお便りいただくのもね
はい、
はいはい、ちょっと今の模範的な回答をしました、は
い、すんません塩っぽいさん
こういうこと言うからあかんねん
な、なんか誰か一人はちょっと目覚めか
けました、はい、目覚めよって
ありますか、まあ、すぐにもうねダメになると思います、
はい、すぐに目覚めません、
はいはい、
そして今回の出張は快適な新幹線の旅、はいではなく
でないでしょ
じゃないですじゃないです、うんうんね、会社の車での過酷な旅でした、
まあ、MT のね多分車やと思いますわ
大阪から約600キロ離れた新潟に、
はい、
途中食事休憩やあこれはあった、はい、よかったよかった、
はい、
トイレ休憩をしながら、
まあまあ、
これすらないとなると、はい、それこそ拷問でね、うん、ちょっと、ね、ちょっとした監禁みたいになってまんちゃうかなと、
まあ、これはあった
ありましたね、はいはい、トイレ休憩もあったし食事休憩もあったし、
はいはい
若返り工事で渋滞ポイントがいくつもある東北自動車道を走り、
はい、
今そういう時期みたいですね。
どこでもなんか年度末とか、はい、関係ないかこれ、はい、
いや関係あるかもしれないですね。何
回しか多いです、ね
はいはいはい、約7時間で目的地の新潟駅前に到着しました。
ありがとうございました。ご苦労さんでした。
大変やったね本当にね。
本当に頑張りよな、
ね、もしかしたら白っぽねさんも運転したかもしれないですしね。まあ数名の方で行ってはるから、
まあそうでしょう ね、う
んはい、またまた何もない、何も楽しいことのなかった出張と相成りました。
はいはい、まあ、仕事でそんなもんみたいですね、はい、
唯一コンビニで新潟限定ビール風味爽快にしてにしててカタカナですね、
どういう
のが飲めたことが今回の旅の思い出ですということで、じゃあちょっとその写真を添付してくださってます
ので、ありがとうございます。
拝見します。
追体験させてもらいましょうか。ほ
ーこれですね。
出ますか。あこんなんですか、
はい、札幌、
ほー
札幌風味爽快にしてにしてっていうのがカタカナ
ですね、
で風味爽快っていうのは
生ビールとか言いますね、
はい、4文字熟語みたいになってますけど。
あそうですか、はい、札幌ビールが作ってはん
ね
んね
みたいですね。なんかちょっとこの地図が新潟のこれ地図ですよね。これ
なんか佐渡島がありますね。
ねこれねこれ新潟の地図
ですよね。新潟県ですねこれね、はい、佐渡ですよあれ、
はい、はいはい、僕が 100%
あ僕もこれだいぶ旅しました新潟。
あそうですか、
はいはい
はい、
あそうでしたか。
サントリーの神泡サーバーで作った札幌ビール風味爽快にして、
はい、
泡の味は何か鉄の風味、ビールの味は点々点々、なんと味がしない。
泣いてません。
限定ビールは必ずしもうまいわけではないということですね。
まあその土地の人には合うんかもわからんけどもね。
ああそうかもな。さっきの米の話じゃないけどな。
土地の人の口に合わせてはる。ね、まあ、札幌って感じのいい会社やしね。
そうですね。美味しいですけどね。
いやまあしかし、うん、ショップさんの評価はこういうことやった。
はい。サントリープレミアムモルツカウルエールのありがたみを痛感した次第ですという、ね。いつも言うてありますもんね。いつも言うてありますよ、ね。
いい意味でね、ビール楽しんでありますね、はい、この人、はい、嬉しいですよ。
はい。糖質抜きダイエットに励んでいるため、
あそんなことしてあったよね、
はい、米どころ新潟に行っても魚沼産コシヒカリには目もくれなかった連邦の白っぽいのがお送りいたしましたということでね。
長いこと自己紹介がつきましたね、
はい、これ
ね
ホテルのレストランにこういうポップがあったらしいですね。嫌味なように ね、 当店のお米は魚沼産コシヒカリを使用してますというね。
そうですか、
まあ、それを食べなかった、
まあ、あえて白っぽい犬さん健康のために
そうですね、
うん、や偉いね。しかしこれできる人ですね彼は。
うん、まあ、全く食べないのもちょっとあれですけど、まあ、ただやっぱり自分の健康はね自分で管理するしかないんで、まあ、まあ
そういうことですね。
ふみおくんもね結構ねカロリー計算してますもんね。
あ、まあまあ、わしはしてもいいけどよちゃんはしてるんですけどね。
なんか大事だと思いますよね、
はい、まあまあ体のねもうやっぱりちょっと年配中年も過ぎると自分の体に興味を持つようにならんと飽きませんね。
僕も最近ちょっとそれでまあ、ちょっと減らしてますからね。
あそう僕はそれ全然減らさんとね、はい、60までもうめちゃくちゃ走ってたから、うん、今ちょっとこういうことになってしまったんですよね、
う
ん
う
ん、
まあ、それはもうそれでしょうがないと思いますけど、まあまあ、これからですよね。
そういうことです、まあ、そんな過去のことをね、
はい、そうそう
言うてもしゃあないですよ。
どんな歌やったっけ。
いや過去のこと
違う。過去は捨てましょう。
そう過去捨ててちゃんちゃんという歌がありました、はい、
連邦のシルパロさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。いい旅でしたよ。
いい旅ですよね、うんうん、まあ、そういうねあのありがたみを感じることもできましたしね。
はい、
ジュリー上島隆さんです。
はい、行きましょう。ちょっとお茶飲もうと思ったんですがちょっと控えましょう。
はい、読んでください、ね、
うんうん、
タイトル、はい、冷蔵庫にも眠りの時が訪れる。 ほう、これね、ちょっと興味あるタイトル。
何かいつも言いますようにね、星新一のショートショートみたいな ね面白いですね、はい。
夏と秋が同居しているような気候ですが、うん、おかわりございませんか。
やっともうね、秋が来ました、ここは。
うん、嬉しいです
よね。職場さん、奈良にいてはるからね、はい、ちょっとマシ
や
と思
って。高さんな。
あ、高さんね、はい、ごめん、間違ってました、はいはい。
今年は夏の始まりが少し遅く、その分秋が後ろにずれているように思います。
はい、
もうすぐ秋のお彼岸ですし、その先のお正月を考えると時の過ぎていくのは早いと実感してます。
なるほど。
業界の方には申し訳ありませんが、次の冬が暖冬でありますように願ってます。
お、
う
ん、はいはい。
だから去年寒かったっけ。
え、寒かったよ、めちゃくちゃ寒かったよ。
そうかそうか。私としては夏は涼しく、冬は暖かくが一番です。
なるほど。
まあみんなそうですよね。
まあ多分ね。
まあ業界の人はね、どう思ってるか分から
ないです。それはまあね、やっぱり寒い
方がいい業界もあります
よ
ね。
ああ、そうです、そうです、
はい。そして来月には増税を控えておりますが、
はい、
未だに軽減税率の対象品が今一つ分かっていません。
ほんまですね。
ふざけてますよね、ほんまにね。
どうなんやろ、これ。
やばいですよ、日本、ほんまに、はい。もうそろそろですよね、日本もね。まあ、そんなに言ったらダメですからね。はい。さて、今回はこの増税を知っていたのか知らなかったのかは不明ですが、先日冷蔵庫は故障しました。
これ、これ、後ろ回り、これ多いな。
上門さんもね、ありましたよね。で、僕が去年も、あの、例の T 社のね、
はいはい、はい、
もう大事件がありまして。
他2人ぐらい知ってますよ、
これ。あ、そうですか。タカさんも、はい、冷蔵庫は故障。
一挙にこれ、冷蔵庫だけで済んだらいいですけどね。他も行きますよね。
ちょっと嫌なこと言う
な。いやいやいや、
そうです。そんないらんこと言わんで、ね、
いやいや。
買い替えを考えて一番頭に浮かんだのは、鉄平さんの、これちょっと名前は言いません。
はいはい。
はい、東芝製冷蔵庫の故障のお話です、
はい。
ですから、
まさかと思ったね、あれは、は
い。ですから東芝製はやめておくことにいたしました。
うん、あんだけの優秀な会社なんですけどね、はい、だったんですけどね、はいはい。
さてさて、
はい、
ここしばらくどことなくおかしかったこの冷蔵庫は、
はい、
15年使っている日立製の230リットルです。なんとなく故障の予感がありましたが、9月14日土曜日の朝に故障していることがはっきりしました。
はっきりした。
家内はこの冷蔵庫が好みではありませんと申しますのは、この日立製冷蔵庫もその前に20年間使ってた三洋製300リットルの冷蔵庫、が急に故障して急遽買い替えたので選ぶ余地がなかったことが原因です。
なるほどなるほど、なるほど。
なので、はい、いつも家内はこの日立製冷蔵庫に悪態をついております、
かわいそうに日立も、う
ん、
はいはい。
私は家内にそんなに意地悪なことを言ってたら冷蔵庫自身が地震喪失で自ら死んじゃうよと申していました。
わかるわかる。
暑い夏を乗り切った先日、
うん、
私は冷蔵庫に向かって、ご苦労さん、夏も乗り越えたね、
あ、はいはい、
家内が増税前に買い替えを考える様子やで、そろそろ眠ってくれてもいいよ、
あれあれ、
15年間ご苦労様と声をかけた、
あ、
その数日後の出来事でした。
そう
で、今回がね、
やっぱ聞いてばんねやな、うん、やっぱり
ね。ところが今回の故障は少し様子が違います。
ほう。
モーターの作動音も聞こえるし、冷蔵庫は冷えていませんが、冷凍庫はギリギリ0度からマイナス5度を保っています。
はい、
つまり一部の機能は残ってます。
うん、
そしてこのことが後々大変助かることとなります。
あ、よかった、はい。
そんなこんなでこの日立製冷蔵庫の買い替えが決定、9月14日土曜日の朝からネット通販や量販店の通販等の情報を取りまとめていました。
はい。
家内は長く使う冷蔵庫なので、
うん、
質感等を実際に確認して買いたいとのことで、
はい、
以前から欲しい製品を絞り込んでいたようでした。
あ、もうちゃんと考えてはった、奥さん。なるほど。はい、
新聞のチラシを残し、
はい、
ネットでカタログを入手、
はい、
おまけにどこの量販店に現品が展示しているかも知っております。
なんと、やっぱりこう買い物ってこれぐらいやっぱり冷静にならないかな。
う
ん、
そうですね。
うん、ええ勉強になるわ。うん、はい、
この冷蔵庫欧米ではヒットしたようですが、
あ、そうですか。
メーカーの思惑に反してまるでクローゼットのような外観で日本ではヒットしませんでしたと。
あ、
でちょ写真、これ多分タカさんの今そのだちょっと潰れた冷蔵庫やと思うんですけど、
あ違うな。
これからだから奥さんが選ばはったやつやな。
あ、なるほど。
高さは約190センチ、 ここがタッチパネル。
タッチパネルってついてるんですか。
はい、あの上の方にね、
はいはいはい、
これ結構背高い人じゃ届かないような、
ね、
これが
だいぶ大きいですね、
うん、で、はい、開けたところが、冷蔵庫の内部、向かって左が冷凍室、
はいはい、
右が冷蔵室。変わったね、これ初めてこんなん見たん。メタリック調なんですよ。で、観音開きで真ん中にあの柱があって、
う
ん、その左右で部屋が分かれてると。これ珍しい。
冷凍室広いですね。冷蔵室と同じぐらいに。
いや、真ん中にこの柱のついたてのある冷蔵庫で俺初めて見たけどな。
これ珍しい冷蔵庫
や、ね、これ使いやすにくいんちゃうかな、これ。
いやいや、奥さんはさ、ええ言うてはんてやから。
そうですか。
うん、いや、そうですか。で
もタッチパネルも見にくいけどな。まあ、まあ、これ高さん言うてはるかもしれんが、ごめん、うん、言わんとこは、
うん。
そしてこの日、9月14日土曜日の昼から、家電量販店を3店舗回りました。
はい。
私はパナソニックのエコナビ冷蔵庫が信頼性の面からいいなと思いましたが、
はいはい、
家内のこだわりは棚はガラス製、重厚感かな、これ。
ああ、そうでしょうね。
重い、厚い、
うん、そういうこと、はい、堂々としてることでしょうね、はい、う
ん、感のあるドアの閉まり方、
あ、バチンと閉まる
時がちょっとなんか俺も思った、それちょっと外車みたいやなと思った今。
なるほど。
そして観音開きのドア、冷蔵庫の表がガラストップであるとなどなどです。
あ、そうですか。
そしてこの冷蔵庫を展示している店へ行きました、
はい、
玄関にはご丁寧にこの冷蔵庫がデモモードの稼働で展示してあるではありませんか。
この店売りやったんですね、この冷蔵庫が、
はいはい、ガラストップの表面にはタッチ式のコントロールパネルと稼働状況の情報パネルが淡い光を放ち情報を映し出しています。
はい。
そして家内は何度もドアを開け閉めしております。
はいはい。
ガラストップはここ数年冷蔵庫界の流行りらしいので、
あ、そうですか、
私はこの時点でもうこれに決まりやなとため息をつきました。
あ、ちょっとまあ心の中ではあんまり高さん賛成してないんかとか
はね、はい、そして私も貼り付けられたポップを見ました、
はい、
こんなことが書いてたと。容量500リットル、5名以上のご家族向け、
はいはいはい、
ホームパーティーでも余裕の収納。
すごいな。
これを見た瞬間絶句しました。いや、それは190センチやからね、ちょっとでかいなと思いましたけど、僕も
ね、
今までの冷蔵庫の2倍以上の容量、
はい、
私たちは現在2人暮らし、
うん、
一体こんな大きな冷蔵庫に何を入れるのか、
はい、
ドアの開閉はかなり重く、
うん、
特に吸い付くように閉まったドアを開くときには力を入れないと開きません、
まあ、これが重厚感ってやつですね、うん、なるほど。
何回も言いますが私たちは現在2人暮らし。
わかりました、よう分かってます、
はいはいはい、私が気に入ったところはドアを少しだけ開いて閉め忘れると一定時間経過後にお知らせのチャイムとともに自動で閉まる。あ、これはいいっすね、まあ、ところリアルタイムで庫内温度と消費電力が表示されるところです。
すごいですね、これうちらの冷蔵庫とはもう全く違う次元やね。
値引き交渉の後購入を、
は
い、あ、購入決定した。
もうやっぱ奥さんにお知られはったよね、
うんうん、これ500リットルですけどね、これ
まあええがな、それ奥さんの
好きな。まあまあまあ、ね、ライフスタイルいろいろありますからね、
うん、そうです。
次にお届け日ですが、
はい、
その朝ジャパネット高田への問い合わせで冷蔵庫のお届けは約1ヶ月後、人材不足らしいのですが、あ、この店はだから高田じゃなかったですね、うん、
高田は、はい、では1ヶ月やったけど、
はいはい、この店は1週間後のお届けです。
あ、もうこれいいわな、
うん、私はこの納期の件でハッとしました。現在の15年使った日立冷蔵庫がかろうじて動いてくれているのはこのためであったことに気づきました。
なんとな、
長く家族の一員として暮らしてきた冷蔵庫さんは、
はい、
最後の最後まで役に立とうとしているようでとてもけなげに思えて物にも魂が宿ることを実感しました。
なるほどなるほど、
9月14日土曜日帰宅後懸命にモーター音のうねりを上げている冷蔵庫に向かって、
はい、
15年間睡眠時間ゼロやったね、もう少しでゆっくり眠れるからねと声をかけました。そしてその時コンプレッサーのモーター音が静かに止まった。それではここでお話を終わります。次回まで皆様お元気 で、というね、
やっぱりこういう道具もこういうその飼い主っていうんですか。
そうですね、
もう本当ペットみたいな ね、
まあ、うちのやつは全然でしたよ。
まあお前とこは人間が悪いんや、
エアコンも、
まあ、あれは人間が使ってるやつがもう機械として見てやね能率だけで そういうような見方してたらな、あかんわ、それはお前気付けよ、うん、やっぱりもっと会
場いや俺物大事にしてるで、
なんか嫁はんが悪いよお前、ほんなら
それだったら、そうですか、うん、まあ今ちょっとスイスに行ってるからあんま言わんといてくれ、マッターホルンのね
聞こえてもか
遊覧飛行をちょっと動画で送ってくれまして、
分かった分かった、
なかなかええこと
仕事を頑張ってください、はいはい、奥さんもええ人なんやけども何かに欠点があったんでしょう、はい、
はい、いやいや物は大事にしますから
ね、本当、いやいや
これ、ね、冷蔵庫とエアコンは冷蔵庫とエアコンは大事にせんかった、確かに、
うん、いやこういう声かけるぐらいね、やっぱり愛情というと大葉やけども、いや
ほんまね、あのタカさんの気持ちよう分かりますわ、おっしゃってることね、
なんか本当にあの、はい、童話みたいなね綺麗な世界ですよね、
う
ん、
そうですね、あとちなみにこれこのガラストップの冷蔵庫どこ製やったんですかね、これ
これは書いてなかったです ね、
もしかして T じゃないでしょうね、
はい、ああいやそれはちゃうでしょう、
ちゃいますかね、
はいはい、はい、もう最初書いてましたよ、やめてってそれは、
そうそうそ
う、うん、まあ別にそこでもいいですよ、たまたまお前とくん扱い悪かった、じゃ
僕ね、なんでね名前言わんかったかっていうと、うん、あのこの前とある人とこの話しとって、その冷蔵庫が潰れたと、で T 社やったと言ったら、
ま、その話
言ったら、
お前も、
はい、そしたらその人のなんか関係者がその代理店やっとって、あちょっと 言わんかったよかったなっていうことがあったんで、やっぱり、ね、日本世界の T やからね、
そらそうじゃ
気ぃつけなあかんなと思いました、
はい、
はい、
いろいろ反省もありました、
ジュエリー・ウジョン・タカさんのご家庭についに冷蔵庫、
16年15年か
15年ですね、
日立さんご苦労さんでした、はい、ということです
ね、今度はねまたどこのメーカーになるか知らないですけど、はい、まあ、長いこと大切に使ってほしいと思います、
しかしあの本当にあのすごい大きなものが入りましたね、
うん、そうですね、
羨ましいです、はい、うちとこ3台あるけど全部満杯やもんね、
うん、まあね、
余裕がないんですよ、スイカが買えへんねだから
それ自慢ならんからね、ほんまにね、ちゃんと冷蔵庫の中は常にあのあんまりパンパンにする、
お前とこなほとんど入ってへんらし
いな、いやあれてか入ってへんってなくてわーっと入れてないんですよ、だからあれパンパンにするとね、ものすごい消費電力が上がるんですよ、で冷蔵庫まあうちパンパンにせんかったら潰れたけどな、
うん、不思議やな、
はい、あとあの、機械式腕時計はジュエリー上島で、
そうです、それは、はい、
あの
それは
修理とかね、いろいろ
そうそう、
はい、ありましたら、
まあ最後の箱がお助けやね、
そうですね、
有名なスイスのメーカーで、
まあ、こういうタカさんも関係してるお店なんで、
そうですよ、
やっぱり物を大事にしてくれます よ、 すよ、やっぱり人ですからね、結局はね、物扱うんはね、いくらなんか宣伝がうまいとか安いとかそんなんちゃいますよ、
上島さんもね、
うん、
蓋開けながらね声かけてやろうと思います、う
ん、
その機械式の腕時計に、ね、お前頑張っていたらちょっと腹痛いんかとかで言うてあるかもしれません、
ね、かもしれない、
そういうような思想がね、高さにも入ってきてるのかも分かりませんよ、
ちょっと僕も見習わなあかんなと、
ええとこは一番見習わな
あかん、いや僕結構見習ってんで、結構高さん見習ってんで、
まあまあそれはね、はい、一人は真似しましょう、は
い、うん、あ、高重勝彦さんです、
やりました、
高重さんも結構見習わせてもら
って、そうですね、はい、
はい、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重勝彦です、
思想は言うわなこの人はな、
はい、
うん、
日中はまだ残暑が残る日もありますが朝夕めっきり涼しくなりました、
はい、
夜中に暑さで目が覚めるということもなくなってありがたい、
あ、なるほど、
いやこれがね高重さん、文雄君も昨日ね僕の娘がね、あの、まあ、僕一緒に寝てるんですけど、
そうか
い、朝起きたらなんか布団がえらい冷たかったんですよ、
おしっこしとるのかい
と思うでしょ、
うん、
ちゃうんですよ、
何してん
あの凍らしたペットボトルをタオルにくるんで、でそれをなんかギュッとしとったんですよ、でなんでそんなんしてんのって言ったら、うんうん、暑いって、まあ、この涼しいのに、まあ、そういうこともたまにだから子供ってね、まあ、体温すごい高い
の、ね、それはあるわね、子供の体温だから、しかしそんなことはちゃんと一緒に寝てたら注意せなあかんがな、
いやいや注意
で風邪ひくよ、
いやいやいや本人は暑い言ってるからもうしゃあない、まあ、それは別に風邪もひいてないですよ、
うんうんうん、
夜中にあ言いましたね、
まあ、しょんべんのことやね、
はい、午後6時半いやしょんべんちゃうっていう、
はいはい、
これ多分当たり前おしっこで目覚めることはなくない、いや暑さで目覚めること
は
な
く、
午後の6時半頃には日が暮れて日が短くなってきていることにも秋の気配を感じます、
あそうですね、お互いその通りですね、
はい、妻と昨日話していたのはトイレで腰を下ろした便座の冷たさに秋の訪れを感じるということでした、
あなるほど、うん、細かいな、
ウォッシュレットの便座暖房にもそろそろスイッチが入りそうな今日この頃、
秋は尻からって言ってたよな、
うん、
尻から
ね、
秋は尻からやってくるってやつや、
はい、はい、9月も半分を過ぎました、
うん、
頬をかすめる秋風は心地よく快適ですが、短い秋の後には寒い冬が待ってます、
あ先ほどの暖冬と、
うんね、高さがないですよね、
はいはい、
秋の訪れはいつなんとなくセンチメンタル、いつもなんとなくセンチメンタル、うん、それは秋という季節が私にとって旅の終わりとなっていることにも関係しているのでしょう、
ほうほうほう、
これまでの旅の大半は春か夏にスタートして 秋にゴールするように設定しました。
それ意識的に設定してはって、うん、なるほど、はい、
暑い夏を駆け抜けることに旅の醍醐味を堪能していたのでしょう。
あ、なるほど。
来年の今頃は新たな旅のゴールを迎えていることでしょうか、
うん、
9月3日の自転車落車事故から早2週間、うん、お嬢僕も気になってます。サランラップとアロマオイルだけの治療で、額と顔の怪我もかさぶたが取れ始め、割と早いスピードで回復してます。
強いなやっぱり、うん、
何をするにしても常に安全と健康最優先、
はい、
もう病院とお医者さんのお世話にはならないようにしようと決めた次第です、
はい、
うん、そうですね。58歳もあと1ヶ月ばかり、
はい、
50代最後の1年も来月スタート、
うん、
前期高齢者と呼ばれるまであと6年。
ああ、
そうなんですか。
いや、わしそれよう分かってないね。
数字だけにとらわれても仕方ありません。いくつになっても何をしても楽しめることこそ大切です、うん、と書いてますね。
わかりました。
確かにそうですよね、はい、前期高齢者そういう言葉があるんですね。
まあ、それはあるみたいね。
後期高齢者っていうのはねよう聞きますけど、前期高齢者って今や高齢者ちゃうんちゃうかなとか思いますけど、ね、ま
あ、そんなんせやけど、いろいろ時によって変えることもあるかもわからんね。うん、いや、高齢者のことは知らん言ったら悪いやけど、高齢者が
そうですね、はいはい、高重さんまたあの、ね、お大事にしてください。
そうですね、
高重さんがおっしゃってたように、うん、そのなんか昔やったらようね、あの絆創膏貼ったりとか、
うん、
なんか薬塗ったりとかようしてたじゃないですか、うんうん、怪我にね、
うんうん、
今の考え方って、まあ、よっぽどそのひどい怪我じゃなかったら、うんうん、まあ、例えば擦り傷とかぐらいやったら、うんうん、水で洗って空気に触れさすのがいいっていうのが、うん、なんか今のやり方なんですよ。で僕もね今回高重さんじゃないですけど、うん、サルデージャの海でこけて、
う
ん、結構あの左足のあのくるぶし、うん、内側のくるぶしが結構な怪我になったんですけど、あれもね僕もう何もせんかったんですよ。あの言うたら、まあ、傷口きれいにするだけで何もせんかったら、うん、もう今完全に治ってますわ。だから、まあ、あの、ある程度の怪我やったらそれでいいんやなと、まあ、もちろ ん, なんか塗ったりせなあかん怪我だとまた違うと思いますけどね、まあ、怪我の状況によってね、いろいろ適切な処理したいなと、まあ、考えましたね、
はい、
はい、高重さんありがとうございました。
いいお便りありがとうございました、
次は、
はい、
大阪歴史博物館、
いいですね、
企画広報柴田さん、
柴田さんありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつもいつも、ちゃんとあのお読みしてますし、宣伝もしております。この前おったらね、
はい、
ちゃんとやってくれますか言われたんで、やってますよと言っといたんです
よ。ああ、はい、そう、僕らあえて言わないですからね。
いやね、いや普通はみんなね、うん、読み上げたらこうこうこうこうって時にね、
あ、そうなんですか、
宣伝しましたとバックするもんらしいんです
よ。あ、今日は宣伝しましたよ柴田さん、
そういうような礼儀僕ら持ってないもんでね。ただ読むことはちゃんと読んでおります、
はい、特別展、
はい、
行うというと、
はい、
今度は刀、
お、
刀と、
割と刀ね、もう、そうそう、頑張ってますね。
あと、まあ、刀というか刀装具、
刀装具ね、
刀装具ですね、
はい、
10月5日スタート、
もう 2,3 年前から頑張ってあるん
ですよ ね、 そうですね、
もっと前からかな、
はい、10月5日スタートで、はい、12月1日まで、
うんうん、
かつやコレクション、
お、
刀装具受蔵記念、
およよ、
決定版刀装具鑑賞入門、
ほんとい
いじゃないですかこれね、開催するということで、
そうですか、
10月4日に、
あ、まあ、1からちょっと、
はい、記者発表するということですね。
なるほど、そうですか、
これ記者の、いいですね、
記者の人も勉強するわけですね。
そういうことですよね。
僕らも本当は本来行かなあかんねんけど、
はい、はい、まあ、またよかったらラジオで紹介してくださいということでございまして、
とりあえず開会は紹介しました。
これチラシ、これですね、
あった、
あ、いいですね、
なかなか
これなかなかデザイン的にいいですね。
これここもまた脱皮しましたね。
脱皮しました。これいわゆるツバってやつですね、これ。
そうです、そうです、
あの丸いね、
刀のツバですね、ね、こう刃が止めるとこですね、
はい、ツバをこう周りに並べて、でその下の方に
面白いわ、
あの担当のね、鞘とか、
あ、また面白い合成生物みたいなのもおりますよ、ね、いっぱい、
と鳥のなんか
面白いです、ね、
彫刻とか、あとこれイワシの煮干し、煮干しですかね、なんか煮干しを金属でこう加工したみたいなのとか ね、
ね、
いろいろ、あ、これいいですね、ちょっとこれ行きたいね、10月4日
少なくともデザインはすごいです ね、 ね、はい、あれれれれれ、
こういうなんかカツヤコレクションっていうのがね、その僕もあんまり知らなかったですけど、まあ、
地味な世界でしょう、この世界もね、
いや地味やからいいんですよ、
もちろんそういう
あのタカさんじゃないですけど、やっぱこういう地味なもんに魂が宿るというか、う、まあ、偉そうなこと言うておりますけど、
分からんこと言うな、
はいはい、適当に言うております、
はいはい、
あ、ちょっとこれ見ようか、これちょっとせっかく送ってくださったから、ね、
もちろんもちろんちゃんと見てますけども、はい、
はいはい、あ、特にあれかカツヤコレクションのことには書いてないですね、
まあ、これは記者会見の時に教えてもらえるんでしょう、
はい、
あるいは向こう行ったらちゃんと教えてもらえ
る、そうですね、令和元年の10月5日からスタートの大阪歴史博物館の特別展ですね、
はいはい、
ぜひ皆さんまた気になる方はチェックしてほしいなと 思います、
地下鉄の出口は9番がいいですよ。
そうですね、はいはい、大阪市中央区大手前ですね、はいはい、地下鉄谷町線中央線の谷町4丁目駅、
はい、
下車の9号がいいんやった
っけ。いや2号はやめとき
ましょう。2号はあかんのか、号、まあ、一応2号もいけるみたいなんですけど、
う
ん、
まあ、
2号もしくは9号出口、これ皆さん気づきましたか、はい、どうでもいい話なんですけど、ちゃんと5って、まあ、5って書いてくれてるんですよ。これ ね、 あの心ない人はこれバンド書くんですよ ね、 あ、まあ
すね、
はい、まあまあ鉄のこだわりなんですけど、うん、まあまあ、これ出来上
が
る鉄やな、うん、あの鉄の細道チャンネルが今ね、もうちょっとで登録者40人。
ああ、よかったね。
まだの方、YouTube、鉄の細道チャンネル、よろしくお願いします。
はい、
というわけでね、柴田さん、いつもありがとうございます。まだ皆さん、歴学もチェックしてほしいなと思います。
はい、
他はどうですかね。
はい。
文雄君。
まあ、あの、藤田さんの僕、一番大事なこの缶バッジね、オリンピック、パラリンピックの。これ、はい、
道
の
りさんのね。
道のりさん、本当に、はい、あの頑張って言いましたね。
一応、文雄君も、その、まあ、谷町というか、スポンサーになったという。
まあまあ、そう。
道のりさんが、イタリア製のフェンシングの剣をもし勝ったら、
うん、
まあ、のお金がちょっと入ってるという
ね、あの、ね、まあ、勝っても買わんでもいいんですけど、
そうそう、
まあ、応援させてもらう気持ちや、しかも、
そういうことですよね、やっぱ
若い世代が
ね、そうそう、頑張ってはりますからね、はい、本当ね、はい、
まあ、それぐらいですね、あとちょっとまたこの大学名のパクリの事件については、
それ何なんですか、ちょっと最後にもし、
うん、まあ、これ もうちょっと詳しく読んでいかなあかんのですけどね、
どういうことなんですか、
これ同窓会、私の出身の大学の、はい、同窓会の号外が来たんですよ、
はいはい、
はっきり言いまして
行ってない同窓会のね、
あ、まあ、会費も なってない、会費も払ってないんですけども
払ってんのか、
いや、あんまり僕この大学とはええ関係がなかったもんやから、ね、つい今でもこう恨みに思ってますよね
小学生が、
いやいや、そんなもんですよ、こんなあのちゃんと絵関係ができてね、やったら喜んでくれ、
話し合い大事ですね、
まあ、は
い、
あの
話し合い、一方的に話し合いしなかったっていう話、う
ん、まあ、なんか知らんけど、あんまり合わんかった大学なんです、うんうん、
まあまあいいじゃないですか、
それはいいんです、
情報くれてますから、
うんうん、そうですよ、そんなことはいちいち言うこともないんですが、要は号外が
言うとるがな、
はい、お前ね、こんな書いてたんですよね、この号外を目にされる頃、新聞やテレビ、ネットですでにご承知と思いますと、この7月、京都造形芸術大学から本学へ、来春から京都芸術大学に名称を変更する予定なので、ご承知いただきたいとの連絡がありました。
ほうほう、なるほど、
まあ、書いてあると読んでるんですよ、はい、僕はね、
文雄が調べてませんからね、
僕も全くわからない、はい、あの本学は唐突な話の上に類似した名称となることは、受験生をはじめ市民や芸術を愛する幅広い人々に大きな混乱を招くと危惧し、直ちに中止再考していただきたい旨の回答をいたしました、
うん、
美術学部音楽学部の同窓会も緊急の合同総務委員会を開催し、別紙、裏面、この裏面なんですけど、別紙の抗議文を議決し、両同窓会長名で京都造形芸術大学理事長宛に発送いたしました、
うん、
本学は、
うん、
今後法的処置にも 法的処置も視野に入れ、この度の名称変更に対して中止再考を引き続き強く求めていく方針と聞きます、
うん、
同窓会の同窓会増の会も母校の方針を強く支持し、世論を盛り上げるなど可能な限りバックアップしてまいりますので、
うん、
各位のご支持ご支援をよろしくお願い申し上げますと書いてます、
うんうん、
でこの裏にはそういうような抗議文がいっぱいあるんですけども、あ、まあこうなりますと、ちょっとここまで僕も入りたくないので言いますが言いませんけども、
象の会ね、
象の会というのが、まあ、まあ、あの僕の卒業した大学の美術学部の同窓会の会、
はい、エレファントですよね、
エレファントだと思いますね、で、はい、でもう一つその音楽学部もあるんですよ、学校は、はい、そこはね、これ誠中の声と書いて新世界っていうのかな、この2つの会長さんの名前があって、
ああ、ね、
この名前でそのいわゆる先ほど言った小山学研とかの理事長さんと学長さんに抗議文を送ったということなんですよね、
わかりました、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと話題になってましたけどね、
話題になってましたね、はい、まあ、しかし確かにこう来ないこの類似文を、ね、突然に言ってくるというのはね、
マッチポンプみたいな感じ
で
ね、
僕はあの別にどちらの成分を取るというとなんですけども、
うん、
あの客観的に見てもちょっとやっぱりこの無礼というのか、
うんうん、そうですね、
素質を免れへんなという気はいたしますね、
そうですね、
これしていいことと悪いことはありますね、 で、そうですね、この辺のところはやっぱり、はい、裁判するなら、まあ、多分あのこちら勝つと思いますが、
そうです、まあ、結局僕の意見なんですけど、はいはい、多分その相手の学校は裁判を して世間に話題になることが目的だから僕今マッチポンプって言ったんですよね。
あ、まあ、そんな、
いやそれは関係者には聞いてないけど、けど最近そういうの多いやん、うん、なんかインターネットで、いわゆる炎上芸ですよこれ、
なるほど、ね、多分ね、ね、まあ、はい、やっぱり大学はそういうことはやっぱりしたらいかんなというのはね、僕はこの相手に対して恨みも憎しみも何も持ってないんですが、
う
ん、
ね、
客観的に見てちょっとこれはどう見てもおかしい動きやな、うん、ということを感じますね、
はい、
まあ、そんなことも来ておりました、
はい、
まあ、その他いろいろとこの学校もあの今度ねおもろかったのは、
はい、
あのやっぱり試験も難しいんでしょうね、
うん、
まあ、学生が、ね、9割まで女の人やってるんですよ。
あ、そうですか、
まあ、医学部がね、ね、女の人が入りすぎるから言ってカットしとったじゃないですか、
まあ、ひどい話ですよね、
大学のね、
いっぱいいっぱいやってません、
ね、うん、まあ、ここはそれをしてないんでしょうね、
さすが偉いですよね、
だんだんだんだん、
僕はそれでねその大学好きになりました、
うん、
そういうことやってないっていう、
そしてやっぱり女性の学長さんが今度開学以来初めてやって、これまた学長さんが、まあ、顔だけ見て言うもんなんですけども、うん、気持ちのいい学長さんで、
ああ、そうですか、
まあ、あのやっぱりこういう、まあ、公立大学のこんな歴史のある学校に、うん、女性の学長さんが出たっていうのもね非常に嬉しいことやなと思ってますね。
うん、
まあそんなことがありました。
あ、わかりました。
はい、はい、まあ、あのその他まあいろいろありますけどこんなもん
です。もしあのまた続報あったら教えてください。
そうですね、はい。もうちょっと詳しく読ませていただいて、
はい、
続報とか動きがあれば皆さんに聞いてもらいたいと思っております。はい、はい。